サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ペアライフハーモニー堺の上野です。
はい、松山クリニック相談員の久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。経営者のね、志っていうね、
はいはい、
もうすぐ1000回を迎えるすごい番組があるんですけれども、
はい、
その時にね、占いとケアマネージャーみたいな、はい、あの話があってね。で、はい、なんでこれってちょっとメリットマンって聞いたら結構占いを使ってみたいなお話があったんでね、
はい、
とうちも話聞いてみたいみたいなことあって、
はい、
連絡先を教えてもらったらですね、山口県でいろいろケアマネージャーとか活動されてて、
はい、
いろいろここまで至るあれを聞いてると結構面白いんでね、
はい、
ゲストお越しいただきましたのでご紹介お願いします。
はい、はい、今日はあの山口県からなんですけども、はい、占いとケアマネージャーさんをされているという小林久美さんにお越しいただいています。
よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。じゃ、小林さん、簡単にですね、自己紹介の方ですね、お願いいたします。
はい。今、山口県宇部市でケアマネージャーをパートですがやっております、小林と申します。
はい。
お願いします。
なかなか山口県の方とお話する機会ってないんでね、介護の業界ってどんな感じなのかなっていう、単純にちょっと興味ありましてですね。
山口県からって東京とか大阪とか福岡、はい、広島とかにやっぱり出てらっしゃるお子様が多いので、はい、一人になってるお母さん、お父さん、うん、お母さんを、まあ、引き取ろうかって、今自分が、都会に出てて、
なるほど。
どうかってなった時に、はい、施設が高いからねって言われるんですよね。事件は安いけど、はい、都会は施設が高いからねって言われる。
そんな違うもんなんですかね。
有料老人ホームでもやっぱり10万とか違うんです、
ね。
まあ、場所にもよりますけど、
うん、
それで二の足を踏まれる。
ああ、大体そしたら広島とか岡山とか大阪に働きに行きはる方が多いってことですか。
そうですね。もう学校からその都会に出られて、そのまま帰ってこないっていう、
パターンが結構、
はい、とても多いです。
ああ、なるほど。山口県的には有料老人ホームとか、殺耕住とか、あることはある。
うん、そうですね。うん、他の、まあ、宇部市は今ですね、すごく大きな社会福祉法人があって、そこがどんどん建てているので、
はい、
おかげさまで施設は増えています。
うん、あ、そうですか。ほんで、呼び寄せるにしても、ちょっと高いからねって言ってどうされるパターンが多いんですかね。
そうですね、宇部市の施設に、うん、でもまあ、うん、もう入っとってもらおうっていう人もいらっしゃいますし、うん、まあ、それでもやっぱりその病院の時とかやっぱりどうしても家族がね来られないといけないとかもあるので、
はい、
まあ、それはもう辛いからやっぱりそこそいいとこ探そう、うちの近所でっていう方もいらっしゃいますし、
はい、
ちょっとやっぱり引き取る人の方が多いんじゃないでしょうか。
ああ、やっぱもう行っちゃう、みんな出て行っちゃうみたいな感じですね。
そうですね。空き家増えちゃうみたいな。
ああ、そうなんですか。で、小林さんで今、ケアマネージャーされながら、何らかの活動はされてるかって、ちょっとその辺教えてほしいんですけど、笑ってはりますけど。
私、2年ぐらい前に、
はい、
ケアマネージャーをその時やっていた時に、認知症の方のちょっと行き場がないと思いまして、
はい、
で、作業療法士の資格を持っているので、
はい、
それを活かして、
はい、
認知症の方専門のリハビリサロンを立ち上げてみたことがあるんです。
ああ、そうなんですね。で、作業療法士で病院でもされてたことあるんですか。
そうですね、最初は1年ぐらい病院にいましたけど、
はい、
その後はもうずっと施設に勤務してます、はい、最初が老健で、
あ、はいはいはい、
で、その後ちょっと結婚したり出産したりしたのでブランクがあって、
はい、
有料老人ホーム、デイサービス、
あ、結構いろいろ、
訪問リハ、
ね、うん、はい、
とやって、その後、はい、ケアマネになりました。
ああ、なるほど。いろいろ結構経験されてた中で、 思うところがあったわけですよね、そのサロンを立ち上げるっていう。
もうあの認知症の方って例えばまあ普通のデイサービスに行かれていても、うん、まあ、ちょっと徘徊が始まってしまったり、うん、ちょっと他の人とうまくやれなくなったりとかするとどうしてもそのちょっとうちでは無理ですって言われてしまって、うん、はいはい、でご家族が困ってしまうみたいなこととか、あとグループホームに入ってもらおうと思ってもグループホームは高かったりとか
ですね。ああ、値段ね。はいはいはい。
あと条件とかもまあいろいろあるので、うん、
はい、
それで困ってらっしゃる人が多いなと思って、うん、で、その時にちょうどその認知症の、はい、大阪の方ですけど、認知症のリハビリテーションっていうのを開発した PT さんが、理学療法士さんがいらっしゃって、はい、で、その人の講座とかを受けて、
はい、
これを使って認知症の人のできるかどうかは分からないですけど、やっぱりそれがこう来るところがあれば、なんかご家族も助かるし、ご本人さんもやる気が出るというか、
はい、
うんうん、っていう風にできるのではないかと思って、その時にサロンを立ち上げたんですよね。
はい、あ、家族さんも来ていいし、ご本人もみたいな感じのサロンっていうか、まあ、居場所作り的な。感じですか。あ、そうです
か。はい。
あ、はいはい。
ちょっと介護保険では取れないの、実費で、って感じ。
ああ、喫茶店みたいな感じですか。
そうですね。喫茶店に本当はしたかったんですけど、うん、ちょっと予算が足りず、まあちょっとお茶ぐらいは出せましたけれど。
はいはいはい。
で、ちょっと時々地域の方もこう参加できるイベントを、有機野菜を売ってみるとか、はい、友達のところの喫茶店の、はい、フルーツサンドを売るとかして、はい、その中で、そのじゃんけん大会とかですね、はい、その認知症にいいようなプログラムとかを入れてみたりとかして、うん、
はいはい、
で認知症との方とご家族の方が来れる、はい、で地域の方も来れる、はい、というようなことを、
そうなんですね、
言ってみたんです。
で、なんか過去形になってるんですけど、どの辺でどうだったんだかなみたいな感じなんですけど。
ですね、はい、まずはその認知症っていうのを前面に出しすぎたなっていうのが、は
い、ああ、なるほど。
それでうまく、はい、あの大阪とか例えば名古屋とか、はい、東京とかでうまくいってる事例を見て、はい、助成金をもらったんですけど、
はい、
で、まあ、それでやってみようと思ったんですけど、実際その認知症っていうのを見たら、うん、私はまだ認知症じゃないっていう、
はい、はいはいはい、
のがやっぱりもう、まあ、ほぼ全員そうだったんですけど、
はい、
でまず連れてくるの難しいから、
はい、
それこそそのカフェみたいにしといてくれたらっていう話が出まして、
はい、
でまず連れてくるの難しい、で実費だなのでちょっとやっぱりそれなりのお値段もらわないとこちらも回らないんですけど、
はい、
まあ、そんなに出しても大丈夫なのみたいなところがやっぱりまだあったと思うんです。こちらの宣伝不足ももちろんあったと思います。まあそれでも細々とやってるうちにやっぱりそのなかなか、はい、なってしまうと大変だから予防とかの方に力を入れていきたいなっていうふうに思ったんですけど、
うん、
これがまたその値段をつけるのが大変なんで、
はいはい、
予防事業っていうのはほぼその自治体が無料とかでやったり、
う
ん、
あ、そうかそうか、
そうですね、
うん、で送迎もないしとかなると、はい、ご家族の負担もあるので、
はい、
その一人でやるっていうことの難しさをやってから初めて分かったというか、
なるほど。
ちょっと体調を崩したのもあって、
はい、ちょっと一旦休もうかなみたいな、
はい、
うん、
でその後どうなりました？
ではその後、はい、まあ、ちょっと療養期間を経て、
はい、
とりあえずはキャマネに復帰しようと思って、はいはい、まあ、その元働いてたとこにパートとして勤めたんで、はい、ですけど、まあ、それでもその夢が捨てられないので、
あ、は
い、
やっぱりね、
でまあ、なんとかその資金を作らなきゃいけないんですけど、
うん、
はい、
でもその時給いくらのケアマネだと全然
うん、
つかないな、はい、でそういう時にその、まあ、オンラインでビジネスをやるっていう、
はい、
先生にたまたま会いまして、
あ、はいはいはい、
まあ、その人が占い師やりなさいって言われ
て、いきなり
急に
ちょっと怪しいですけど、
なんかね、急にっていうかその、はい、いろいろその私のできることを全部ダラダラとこう並べて、
はいはい、
でその中で、はい、そのオンラインのビジネスに合うものっていうのがあるんですよ、はい、ビジネスの世界では。
あ、なるほど。
で、まあ、今コーチングだとか、はいはい、まあ、カウンセリングだとかいろいろやってるんですけど、
はい、
私はあの20何年か前にちょっと占いの先生についてたことがあって。
はいはいはい、
はい、
お金払ってとかじゃないんですけど、ちょっと知人で勉強させてくれた人がいてですね、はい、でまあその人からそのやり方とかは習ってたので、
はい、
なんかこう、うん、できるよって言うと、なんかの時にちょっと見てくれん、あ、
あ、
口紅めっちゃ出てますね。
あ、いいですよ、いいですよ、その方が面白い。
はい、
はいはい。
って言って、その持ってこられる方がいらっしゃるんですよね。
はいはいはい。
息子の彼女ができたんやけど、うん、大丈夫やろか、はい、結構みたいな人がすごく多かったんですけど。
はい、結構ほんとキャリア長いんですよね。
ね、
あ、初めてからは長いですね。
うん。
そんなにその商売だから、はい、でも商売でやったことはなかったので、
あ、はいはい、それでオンラインで占いを始めたみたいな、はい、
今その練習をしているみたいな、
は
い、
あ、でも一応一般からこう受けてるわけですよね。そうだ、
そうですね。
あ、え、どんな仕組みになってるんですか。
そうです、 Google フォームで、
はい、
今 X であの毎日占い
を、う
ん、あれを上げさせてもらってるんですけど、
はいはい、
固定ポストに、
はい、あの、あ、固定のね、はいはい、上、常に上に出てるやつ。
あ、そうです、そうです、
はい、はいはいはい、
募集しますっていうのを上げさせてもらって、はいはい、でそれは Google ホームで連絡くださいっていう風になってるんですけど、うん、
はい、
まあでも今は口コミの方が断然
あ、はいはい、はい、
断然多いです。だからオンラインじゃなくて、はい、あの対面、
はい、あ、それは Zoom かなんかで、はい、Zoom 的なみたいな、実際に会って、実際に会ってみたいな。
実際に会ってみたいな。
そうですか。で、メインにしてる占いの種類って
九星気学と言いまして、
どんな字書くんですかね。
九つの星の、
はい、
空気の木に、
はい、
で、
あの学ぶですね。
学ぶ。あ、はいはい。
で、九星気学なんですけど、
はい、
これは星というよりかは、その人が生まれた年に、地球上に流れていったこう木、精霊みたいな、気候の木みたいなやつですね、
はい、
木をその年に生まれた人は影響を受けてるみたいな感じで、
はい、
その人のお誕生日からその人の背負って生まれてきたその星ですね、はい、まあ星って言うんですけど、
はい、
っていうのを割り出して、
はい、
でそれがまあ1から9までありまして、はい、でそれをあの割り出してこういうその人のまあ気質とかですね、
はい、
あとまあ方角とかも基地方位とか言うんですかね、
はい、
そういうのとか、はい、そのこれからのその運勢の流れとかそういうのを見ていく占いです。あの占いってやっぱ統計学なので、
は
い、
あ、なるほど、
うんうん、
あのやっぱり、あ、この人なんかこの星じゃないかなとか思ってたら結構、あ、やっぱりそうやったとか、
あ、なるほど、
そういうことはあります、ね、
結構当てはまる確率は高いと。今お話聞いてると居場所作りをするための資金作りとしてオンラインっていう形でやってるんですけど、僕的には居場所に来た形の高齢者とかご家族ってすごく悩んでたりすると思うんですね、
うんうんうん、
でそこで来た時に、まあ、うちの施設もそうなんですけど、なかなか本音って言ってくれなかったり、
うんうん、
諦めてたりするんですよね、
うんうん、
言ってもしゃあないからっていうあたりの切り口としては占いめちゃくちゃ有効やなと思ってるんですけど。
そう思いますよね、私もそう思って。
そうなんですよ
やっぱり本当本当おっしゃる通りで、
うん、
やっぱりそのよ嫌じゃなかったら占いますよって言ったら、
はい、
うん、本当にほとんどの人が、
はい、
お誕生日もお名前もお年齢も、はい、すぐ喋ってくれます、
うん、
そうですよね、
うん、で普通だったら聞き出すのに時間がかかるようなところまで、うんうん、家族関係とかですね、
はい、あ、結構言ってくれる、
うん、結構言ってくれますこの人はどうなのこの人はどうなの
そうそう、結構心開いてくれたり、実はこう悩んでんのとか、
うんうんうん、
ね、こういうことしたかったんだけど無理やねとかいう話とか結構出てくる感じがするんですけど、
うん、されてみたらいいと思うんですけど、
まあですよね、
そうです。
訪問の時とかどうやろな。
訪問の時、うん、そんなんね、好きな方もいらっしゃるし、うん、なんかこう話のネタみたいにはなりそうな気はするけど、うん、でもなんかの時には、うん、そういうところからアドバイスしてきたりとか、うん、本当に悩んでることを聞き出せたりとかするのかもしれないなって思いますね。
高齢者の方、実際占ったことあります？
お嫁さんとの相性
あ、お仕事さんなんですか。
そうお仕事さんがですね利用者さんはお仕事さん、お仕事さんで、
ああなるほど、
お嫁さんとどうも馬が合わないんだけどって、
はいはいはい、
だから、あ、それは合わないわみたいな感じ、
あ、そうなの、統計学的に分かるみたいな、
そういうのがあるんですよね、はい、あの自然界の現象の、
はい、
木下土言水っていうんですけど、はい、木だったり火 だ,、
はい、
だったり、土、
はいはい、
あと金水ですね、その性質をみんな持っているので、
はい、
例えばその火を持っている人と水を持っている人だったら、はい、水は火を消してしまうやろとか、
はい
はい、火は金を溶かしてしまうとか木を切ってしまうとか、
うん、
そういうこう木化学で出ているところでこうと見ると、それはちょっとこううまくいかなくてもあなたのせいじゃないみたいな、なんかこうやっぱりその、うん、あの嫁がとか言ってても自分が悪いとこあるんじゃなかろうかみたいなのはおそらく皆さんおありだと思って、で悩まれてるんですけど、それはあなたのせいじゃなくて、まあもう生まれついてその持ってるもんだから、
はい、
とりあえずは仕方がないよと言ってあげることができるわけなんですよね。
あ、はい、それは合わないわみたいな話で、うん、そこから割り切ったらまあ付き合い方変わるみたいな、
うん、そうですね、あんまりこう、うん、そんなそんな期待せん方がいいとかあります。
はいはいはい、
他にまあその生まれ月とか生まれた日とかから、はい、まあ、ちょっとこううまくいきそうな道を探るとかですね、
はい、
そういう感じで、その希望っていうんですかね、
うん
うんうん、安心してもらえるような要素を入れていくっていうことができるっていうのも占いの強みかなというふうに思います。
運
勢気学です。
そこそこものにするたらどれぐらいかかるんですか。
昔私がやり始めた25年前って全部その計算するしかなかったんです、手で。昭和44年生まれの人は、
はい、
これを4と4を足してそれを12から引いてとか、
あ、うん、そういう公式があるわけですよね、
はい、
う
ん、全部それが3通りぐらいに分かれていて、はい、私すっごい計算が苦手で
なるほど
もう間違ってたらどうしようっていうそのあれがあって、
はいはいはい、
なかなか踏み切れなかったんですけど、
うん、
今はそのいろんなサイトが占いのサイトがあってですね、
はい、
その人のその生年月日とか
生年月日入れて、
はいはい、もうその人の本命星って言ってその年の星はこれ、
はい、
月の星はこれ、
はいはい、
日にちの星はこれ、
はいはい、
みたいなところまで結構出してくれます。
あ、出してくれですね、
言っちゃいましたけど、
はい、
でそれをまあ使ってそのいろんな人に、はい、まあ、対面で、まあ、今までは対面でやってたので対面でやってたらなんかこう、はい、なんとなく分かってくるので、なのであ の、はい、大丈夫なんですよ最初は。
あ、じゃあチャット GPT みたいな感じで、
うん、そうですね、時々あれ間違うから確認が必要ですけど、チャット GPT さんも時々間違われるんですけど、
はい、
なんかちょっとちゃんとしたサイトとかで確認して、
あ、はいはい、
まあ、計算上合ってるかどうかとかはやっぱり確認がちょっと必要な部分はまだあります。
あ、まだあるけどみたいな、
あます、
まあ、だいぶ楽になったみたいな、
そう、すごく楽になりまして
、この誕生日の方をこの九星気学で占ってくださいみたいな指示出してくれるみたいな。マジっすか。
バーッと出ます。
あ、出るっすか。で仕事で特化してもうちょっと深掘りしてくださいとか言ったら、
そうですね、
占い師
ビジネスをちょっと特別にやってみてくださいとか、
ああ
アドバイス付きでっていうとアドバイスも出てくるので、そういうのは活用させてもらって、まあでもその占いって当たるも八卦、うん、当たらぬも八卦ですけど、うん、その、
はい、
運命の天気予報っていう言葉が私好きなんですけど、
はい、
どうなんですか、
はい、まあ、当たらない時もあるんですよね、うん、やっぱりその、
うん、
例えばその星の人がいたとしてたらもうその人類を9通りに分けるわけにいかないので、
うん、
生まれ育ちとか、
うん、
兄弟の何番目であるとか、
うん、
血液型とか星座とかいろんなものでやっぱり人 とって構成されているわけなので、はい、それを9000教育だけで決めつけるわけにはいかないんですけど、はいはいはい、やっぱりそうこういうのがこれからこういう流れ来るよって分かってたら、
うん、
じゃあ雨降りそうだったら傘持っていこうか、
はいはいはい、うんうん、なるほど、
そうそうそう、ちょっと大変なこと来るんだったらちょっと今からそのしっかり気を引き締めていこうかとか、
はい、
そういうのがこうできる。でいいことあるよって言ったら、いいことあるんだって思ったら、うん、その人やっぱりいいことあるって思いながら生きていける、
ね。ああ、そうですね。気分的にね。うんうん、
で今はほら、引き寄せの法則とか流行ってるんですけど、うん、いいことあると思ってたらいいことを引き寄せるっていう、はい、でそういう効果もあるんじゃないかなと思ってて、ね、
うんうんうん、
だからいいことあるよって言われたら、ああ、いいことあるって思う人のところにいいこと来るみたいな。
うんうんうん、
ちょっとスピリチュアル系の話になって
しまう。はいはいはい。
そういう意味で、はい、本当に口一つですけど、
あの、ね、
こういうこうなんかコミュニケーションを取れるっていうのが、はい、すごく高齢者の方にもいい、
ね、いいと思いますよね。出たデータによって話すのはその人の腕次第みたいなところですよね、前田ね。
うんうんうん、そうですね。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいない。ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。